アイレギュラーエレクトロンラジオポッドキャスト版第14回です。ことの葉がてなわけでございまして、タイマースクールデイズの第10話を見終わったばかりなんですけどね。いや本当にね、きついよ。なんつうかもう本当にあの子に幸せはないのかね。うん、僕もなんだかんだであの世界のことを無視しているような気もしますけど、そんなことないんだよ。あそこに出てくるね、女の子たちはみんないい子なの。あのアニメ出てくる子はいい子なんだよ。でもやっぱ僕はね、もう全部やっぱあのことのあれだって、ことの葉はねもう何にも悪いことしてないんだよ。本当に何のうちでも全くないんだけど、ないのにあのありさまだからね。本当に僕としてはね、もうなんとかして幸せにしてあげたいんだけども、どうなのかなっていうかね。もうスクールデイズも10話ということで、もう残り少ないでしょうね。まあスクールデイズワンクールでしょうし、あのもツークールもやられてもたまんないんでワンクールとしておきますけども、残りね、3話となるのかな。もうワンクールだと残り3話、果たしてねどんな風な展開になるのか、もう僕としてはもう伊藤誠の頭の皮が剥がれてねえ、もう伝説のゼロニモによって頭の皮がジュリジュリっと剥がれたりすると、まあ僕としては万々歳なんですけども、果たしてどうなりますやら、こうご期待ということでね。あとまあ残りのね、なんか凄惨な雰囲気はゲーム版で味わおうかなということで、はい、こんなわけでございまして、皆様スクールデイズもいいですけども、他に皆さんはどんなアニメ見てますかということで、はい、今日はね、まあちょっと僕が見ているアニメ、僕もまあいろいろとアニメを見てますけども、僕が見ているアニメの中でなんか世間では全然噂になってないけども、みんなは見てる？どう？っていうようなアニメ、そういう作品についてちょっと触れたいなと思います。まあいくつかあるんでちょっと流しになってしまうんですけども、はい、流しの紹介になってしまうんですけども、ちょっといくつかちょっとご紹介したいなと思いますので、はい、と今回はそういう感じでついてきてください。それじゃあ、じゃあ最初の作品ですけど、こちらはまあ関東だと月曜日にやってんのかな、月曜日の深夜に放送中のアニメエルカザドですね。こちらもあのまあ放送開始当初から面白いからと見てくれというふうに一応サイトの方でもいろいろと言ってるんですけど、なかなか見てる人が少ない作品なんですけどもね。まあこちらはね、あのスタッフ一覧を見ればもう理由は大体わかるんですけども、こちらはね監督増田光一ということで、増田監督の作品、あの女性ガンアクションもの3部作の最後を飾るこの作品なんですけども、まあね、まあ増田監督といえばこの枠で言うとこの前作マドラックスとそして前々作アベンジャーがあまりにも増田ワールドを出してしまったがばっかりに、かなりあのまあ皆様には分かりづらいということで敬遠されている作家さんではあると思うんですけども、確かに増田監督は独特のちょっと演出をなさる方なので、そこら辺で敬遠しちゃってる方が多いと思うんですね。まあ特に先ほども言いましたようにマドラックスアベンジャーでは相当な独自の世界を繰り広げてしまって、それゆえに話がかなり分かりづらい展開を見せてしまったんで、ちょっとあ今回もあんのかなみたいな感じで、見てないという方もいらっしゃると思うんですけども、まあ一番初めこういう女の子ガンアクションものの最初を飾った作品ノワールですね。こちら2001年の作品なんですけども、こちらはまあ相当分かりやすい作品だあったんですけども、その、今回のエルカザド、こちらですね、 実はさらにわかりやすい作品になってるんですよね。まあ、要はロードムービーなんですよ。こう言ったんですけど、ただのロードムービーなんですよね。まあ、殺人の容疑がかかってる少女。そして、その少女を守るように言いつけられた賞金稼ぎ。この二人の女性がある場所を目指してずっと旅をする。で、その旅の途中で起こった様々な出来事。旅の途中で出会った様々な人。そういうものについて描いてる。その作品なんですね。まあ途中に、まあそういう風に賞金首となっている女の子が主人公。まあ主人公、二人主人公いますけど、その一人が賞金首ですから、当然他の賞金稼ぎなんかも襲ってくる。で、それに対して女賞金稼ぎが対抗する。または、いろんな街に、いろんな寄ったりする中で事件に巻き込まれる。ですとか、そういった様々なエピソードが繰り広げられていく。まあ基本的に1話完結で、すごい見やすい作品なんですけども、キャラクターデザインなんかも、菊池陽子さんという、まあずっとこの、増田監督の作品に関わってるデザイナーさんがデザインしてるんですけども、今回はかなりヒロインが可愛く、少女した感じに描かれてるんですけどもね、このキャラクターデザインもかなりキャッチーな感じで、いいですね。僕はすごく好きな路線なんですけども、これも、まあ、見てない人が多いのは相当残念というか悔しいというか、もったいない、作品だと思うんですよね。本当に。まあ、単純にこの1話完結で物語がどんどん進んでいくので、テンポが良くて面白い。そういうのもありますし、出てくるキャラクターが全員、ゲストキャラも含めてみんな魅力的なんですよね。まあ先ほど言ったように、ヒロイン二人、女賞金稼ぎのナディという、こちら明朗活発な女の子。で、もう一人は賞金首となっているエリスという女の子。こちらはもう、本当に、ろくに喋りもしないような。まあちょっと頭パッパラパーな。これもまあ自分を育ててくれた博士を殺したっていう容疑がその子はかかってるんですけども、その殺人に、を見てしまったがためにそうなってるようなそういう描写があるんですけども、で、その二人が巻き込まれていく事件、それを裏で操っている男ね、このちょっと政府とも関わってるんじゃないか的な男も言うんですけど、そいつがまた変態で、そいつが飼っている少年のまあ殺し屋というのかな、そういうのもまた変態で。まあ、基本的に敵は変態が多いんですけども、ちょっと一癖も二癖もあるようなキャラクターが現れたら消え、現れたら消えっていう。で、それをちぎっては投げ、ちぎっては投げする、可愛い女の子たち。こういった軽い作品かなっていう風な、聞こえちゃうかもしれないんですけども、間にちゃんと一本芯が通ってて、まあ、そのヒロインのエリスってこの羊。その子はなんか、魔女と呼ばれるなんか超能力者の一族の出らしくて、それを研究する博士との話が間に入ったりとか。で、その博士がなんで死んだのか、誰が殺したのか、という謎がちょっと含まれたりとかね。で、なんでエリスにその殺人容疑がかかってしまったのか。まあそういう風にいろいろとその裏でうごめいているものが結構あったりなんかしてね。その本筋を追っていくのもいいし、まあ間でそういう出会う悪人ですとか、その二人がお腹空いた、でもお金がないっていう時に助けてくれる、なんか街の人との触れ合い。その街の人なんかもなんかね、ちょっと、だいぶおかしい人が多いので、そういう人との触れ合いなんかも、単純に面白い。まあなかなかに、いい作品だとは思うんですけども、いかんせん見てる人は少ない。もったいないなと僕は思うんですけども。もう、DVD も出てるんで、ぜひともちょっと DVD ショップ、ね、レンタル屋等に行って、ちょっと借りてみてほしいな、という気はしますね。続いてですけど、流されてアイロン島。こちらですね。こちらももう2クール、それと後半となってきましたが。これもね、見てんのかな見てないのかな。まあ、こちらは家出をした少年が、ね、嵐の中、船から落ちてしまって、流れ着いた先は、あら不思議。女の子しかいない島だったという。本当に中学生が 風呂に入りながら考えついたようなお話なんですけど、こちらがね、なんかもう大人気ガンガンで、もう長期連載で、とうとうアニメ化されたということで、原作コミックは何巻も出てんだよね。10巻以上出てんのかな。僕も始まった当初はなんじゃそりゃと思いながら見てたわけなんですけども、はい、こちらなんですけども、かなり技術が高いです。驚きです。なぜかまあキャラ崩れですとか、そういったものがほとんどない。あるとしたら作画監督の癖ですよね。あと入ってる原画さんの癖、そういうものが出るぐらいで、基本的に同作画の崩れがないという驚きの作品なんですよ。びっくりです、僕も見てて。はい。で、それに支えられた、女の子たちが、本当に可愛い。女性声優の皆さんもね、かなり驚きのキャラクターを演じてらっしゃるっていうのがあるんですけども、ヒロインのすず、メインヒロインのすずが、堀江由衣。これはわかるんです。元気で明るくて、ちょっとパッパラパーな女の子。これが堀江由衣。というのは、ああ、なるほどな。正統派ほっちゃんキャラ。だなってので。かなりわかるんですけども、僕の中で高橋美香子が、ちょっと、不愛想で、なんかにやりと笑う女の子をやったりだとか、あと、千葉紗衣子がギャーギャーギャーギャーわめく、ふざけんなーみたいな感じの、なんか暴言とか吐いたりする、ツインテールの生意気な女の子をやったりとか、そういうのって、なんか僕の中であんまなかったんですよね。他のところでやってんのかもしれないんですけど、ちょっと僕は知らなかったんで、かなり新鮮な、このキャラって高橋美香子なの?とか、そういうちょっと驚きがあったんですよね。千葉紗衣子も割とおとなしめのキャラクターをやってるというイメージが、最近はドクロちゃんもやってますけども、割とおとなしめの役をやってるってのが僕の中ではあったんで、なんかこういうわめいてそんでボコボコにされて海にぷっかり浮いてるとか、そういう、ね、ギャグキャラですね。ギャグキャラをやるってのはちょっとなかなか新鮮な感じでしたね。で、最も新鮮だったのが梅本当は梅って言うんじゃないですけど、梅という字が二つで、中国人のこの子も流れ着いた子なんですけど、このナバタメヒトミがやってるんですけども、ナバタメヒトミって割と大人の女とか、ちょっと色っぽい女とか、誰かのお姉様とか、そういうキャラクターのイメージが強かったんですけど、ここではなんか恥ずかしがりの頼りない人前に出んのもちょっと嫌ですみたいな感じのキャラクターをやったりして、相当新鮮なんですよね、これが。だからちょっと声優さんたちの新たな一面を見たっていうのもあって、これはなかなか面白いなっていう、そういうとこでも楽しんでますね、アイラン島は。もちろんお話自体も本当に後に何にも残らない話ばっかなんですよ。風邪ひいたから頭を冷やさないと、でも氷がないから雪山に登って雪を持ってこなきゃ、でも高いやーみたいなそんな話ばっかなんですけども、でも先ほど言ったように、その崩れない作画に裏打ちされた、くだらないながらもアニメとしては割と良質な作品になってますね。何より毎回ちゃんと面白い、それがやっぱ一番重要だと思うんですよね。見なくてもいいやっていう風にならない、見るとやっぱ面白いんですよね。ちょっとそれはこの手のギャルアニメってのはやっぱ途中でなんかくったらなくからもう見なくていいよってなっちゃうのが多い中で、割と毎週ちょっと見たくなってのもかなり珍しいので、僕もそこら辺は、丁寧に作られていいなと思いますね。はい、といったところで、とりあえず今回はここまで、実はですね、まだ世間では話題になってないけど、僕的には面白いという作品はまだまだ結構あるんですけども、とりあえず長いんでね、これ以上話すと2倍ぐらいになっちゃうんで、今回は とりあえずこれで終了したいと思いますんで、はい。また次回にまた喋るかもしれないので、喋んないかもしれないよでも、次回に喋るかもしれないんで、その時はまた、こんな感じで喋っていくんで、聞いていただけたらいいなと思います。はい。では、次回はまた、9月中にやりたいと思いますんで、それではまた、次回、第15回をお楽しみに、かな？ん？では。